恵みをいただく御言葉は使徒行伝2章40節から47節です。使徒の働き2章40節から47節、はじめに42節までお読みいたします。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今この礼拝を捧げるこの時、このしもべもまたこれを聞く一人一人もあなたが整えてくださるように、御言葉を悟るその力を与えてくださる清き御霊よ、我らを清め、また御霊が主を教会に語る言葉を我らがしっかりとこの耳で聞くことができますように、心に収め、その通り行動することができますように、そうしてあなたに整えられ養われていくこの朝のひとときでありますように、これからのすべてを支配し導いてくださることを期待し感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日はペンテコステ礼拝ということで、特に、ね、聖霊様が主教会に働かれるその働きについて見て、そして私たちの側がその、ね、聖霊様がいかに働かれるか、ね、そのための、土台作りをいかにして行うか、それを昨日ですね、この使徒行伝から見ました。皆さん覚えてるでしょうか。で、皆さんはまずどういう体制が必要であるか、この42節のね、彼ら、ね、使徒たちの教えを固く守り、ね、というところから始まります。まず御言葉、ね、使徒たち働き人の口から語られる御言葉をまずよく聞くというところから、ね、耳がまず開かれているということ、それが受け入れ体制です。御言葉を聞こうとする耳を開く、皆さんの側が耳を傾ける、今日はどういう御言葉が主から与えられるのかな、ね、それをよく聞く、その姿勢をいただいていることが感じです。御言葉が語り出された時、ね、今日恵みをいただく御言葉は、ね、という言葉で私は始めているんですけども、その続く言葉が一体何かな、ね、聞く耳を持っている人は聞きますけども、しかし聞く耳を持っていない人は、何章 何章何節ですって言われても、周りの人たちを見て、あれ今聞き逃した、一体何だっけってね、そういう調べる体制ではそれは心が整っていません。皆さん心を整えるべきです。心を整えるべきですね、礼拝において。そしてアーメンという言葉を持って御言葉に応答する。ですからコミュニケーションはただね、主の側の一方的な促しではないんです。皆さんの側の一方的な祈り文句の、ね、その言葉の洪水あふれではないんです。コミュニケーション、これが、ね、礼拝の中における重要な位置づけであります。礼拝はですから、ね、ただ、ね、捧げるだけのものではないし、ただ受けるだけのものではなく、受けたら捧げる、捧げたら受ける、ね、その、コミュニケーションがですから礼拝であるわけです。で、このところにおいてペトロは、ね、多くの人々に、ね、もう心刺されて悔い改めが促された人々に勧めていることは、この曲がった時代から救われなさいというところです。この世の中、曲がった時代もう今もなお続いています。本当にこの日本という国においても曲がった時代、曲がった偶像礼拝、曲がった教え、不貧困、汚れ、公職、そういったものは確かにあるんですけども、その中から ね、救われなさい。その中から救われること、ね、その曲がったこと、嘘偽りを、ね、それを喜び楽しむ者たちはに関しては何も言いません。とにかく皆さんは、生徒たちはその曲がった時代の中から、ね、救い出されなくてはならないんです。水の中で溺れてる人は救われることを絶望しますね。それと同じように、この曲がった時代から、ね、曲がった時代の中から救い出されることを絶望するべきなんです、生徒たちは、ね、それも、ね、心して、ね、曲がったことを喜ぶものではなく、曲がったものをことを忌み嫌うもの、そしてそこから救い出されたいと願う志、ね、それをもってこの教会の交わりの中に入ってきなさいということをペテロは進めています。でそれでこの日、ね、3000人の人が、ね、弟子に加えられました。で彼らは、何をしていたか、ね、それが昨日のメインの箇所であるこの42節で、彼ら使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。で、この中で、ね、昨日は、この交わりをし、パンを裂きというところを、ね、見て、でそれで、ね、昨日の夜、本当に久しぶりに私立の夜の食卓を、ね、生徒たちと働き人たちと共に食べて本当に美味しかったですね。王一家が作ってくださった、ね、もうチャーハンと、また中国の餃子、ね、その一つ一つそれらの食べ方がいろいろあって本当に美味しかった。でみんなで、ね、もうある人は美味しいね美味しいね美味しいね、もう一体何回連発したのか分からないほどでしたけども、ある人の口は塞がったままだったり、ね、そういったこともあったりするんですけども、この一緒に食べるということを、ね、これを今日ちょっと特に見ていきたいんですが、ね、交わりをし、パンを裂き、ね、というところですね。本当に食べるという行為、これ聖書の中にはよく出てきます。人間は食べる生き物です。でもう創世記の初めからですね、神様はもう創世記一章から人のために、あるいは動物のために食べ物を備えたと書いてあります。で、木の実とか、ね、草が、ね、種を持つ草とか、ね、そういったものをみんな、全生き物に食べ物として与えようって主は仰せられました。本当に不思議です。なんで人間動物食べなくては、ね、生きていけない存在として主は創造されたのか、ね、別に食べ物を食べなくても、ね、生きていける存在に、まあ、主は全能ですから人を作れるはずなんですけど、あえて食べる存在として、ね、作りました、ね、一体食べるとは、ね、どういうことでしょうね。これ、ね、その食べる相手と一つとなる、ということではあるんですけども、そして、ね、食べるためには、食べるからにはその食べ物からエネルギーを得ますね。とにかくどういうわけであるか、人間はあるいは動物は食べるものとして作られております。で創世記の初めの初めからそうですし、また黙示録、ね、聖書の一番最後の章の22章でも、ね、食べるという、ことが出てくるんですね。ちょっと黙示録の22章も、聖書の一番最後の章も開くんですけども、22章の14節見ますと、こう書いてあります。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。で命の木の実を食べる権利が与えられる。ですから天国でも食べるんですね。22章の、ね、最初の方を一節から見ますと、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。毎月12種の実が、12種の実がなって毎月実ができるんです。アメリカに行って、ね、驚いたのが、もうオレンジの農園がもうずっと続く限り、木がオレンジの木があるんですけども、その実がなってる、ね、その実が、落ちて、落ちたものは商品にならないですね。一度落ちて、まあ、傷みやすくなってしまったものですから。けれどもその落ちた実はとても熟していてとても美味しいんです。それもう本当こんな段ボールで安く売ってるんですけども、本当に大地の木が、ね、実を実らせる、それを もぎって食べる、これはなんと美味しいことか。ちょっとなかなか都会にいるとそれを味わうことはできないんですけども、本当に木がですね、でも木は、ね、オレンジの木は、ね、1年に1回しか実を実らせないんですけども、その美味しい実が毎月実らせられる、これなんと素晴らしいことかと思うんですね。天国でも、ね、食べるということがつきものです。ですから食べる人はですね、食べるということ、ね、これを本当に重視しなくてはなりません、ね、食べることを皆さん楽しんでるでしょうか、ね、美味しいね、美味しいねと言って食べる人は本当に人生喜んでます。そしてこの使徒行伝の中においても、ね、この食べるということを、ね、この42節の使徒2章42節でもありましたし、また続く箇所でもですね、このパンを裂きということが、ね、この初代教会の中においてやはりとても重要な位置づけであったようで繰り返されてるんですね。使徒2章の43節から引き続き読んでいきますけれども、そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要なに応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アーメン。ここでも、ね、家でパンを裂き、ね、また、ね、食事を共にしと出てきましたね。初代教会でとても重要な位置づけです。食べるということ、食事を共にするということ、ね、ですから同じテーブルを囲んで食事を共にする、これとても重要です。また食事をしながらこれを美味しいねと言って同じ一つの食物から取って食べて、その美味しさを味わって実感して喜びを共にする、これは本当に人生の喜びです。で日本の江戸時代からの旧来のその家の中では、ね、食事中はなんか、黙って食べるっていうなんかそういうことですけども、それはちょっと楽しんでないですね。まあ、江戸時代はずっとクリスチャン、ね、キリスト教が迫害されてもう途絶えてしまっていた、ね、本当に、ですから食事を一緒に、家族一緒に、友達と一緒に喜んで喜びながら食べる、これ本当に祝福ですけれども、ね、食事を喜べない、味わえない、ね、ただなんかエネルギー補給としての位置づけで、ね、口の中に入れる、ね、これは本当に呪われた生き方です。皆さん食べるときは楽しむべきなんです。初代教会がもうここまで、ね、繰り返して家で一緒にパンを裂いて、ね、パンを裂く、一つであったパンを、ね、それを裂くわけですね。もともと同じ一つのパンを裂いて一人一人に分配して、それでみんなで共に預かる、ね、このことをし、そしてこの初代教会が、ね、本当に多くの印や奇跡や、また多くの技、多くの働きがなされてきました。でこの同じ食物をいただくということ、これはですね、一緒になる、ね、共有するということです。パウロは進めてます、ね、あなた方の中で、ね、その兄弟姉妹と言われているものの中で、ね、不貧困のものや、また偶像礼拝するもの、ね、そのようなものと、ね、交わってはなりません、一緒に食事をしてはなりません、ね、そういうふうに警告されています。一緒に食事をすることによって、ね、要するに一つになる、一つの、ね、交わりになるからです。第一コリントのですね、10章にを見ますと、そのことがよく書かれてあります。第一コリントの10章の16節から18節までをお読みします。第一コリントの10章の16節から、私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。 パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。アーメン。ここ初代教会において一つのパンを割いて、ね、一人一人に 分配する、これですね、要するにキリストの体に預かるということではありませんか、言ってます。そうですね、キリストの体に預かるんですね。昨日は、生産礼拝でした。その生産式の中における、ね、そのパン、もともとは一つのパンでした。そのパンを、ね、それを割って、でそれで一人一人に分散しました。また杯も、ね、同じ、その元のところから、それぞれ分散して皆さん一人一人飲みました。キリストの体とキリストの血に預かることを意味しております。そして、また18節では、供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんかって、ね、書いてあります。祭司職である、その祭司は、ね、祭壇に捧げられた肉を食べますけれども、その祭壇に預かる、これ、コイノノスというギリシャ語です。預かる、コイノノス、これ共有するとか、あるいは一緒になる、という意味です。ですから祭壇の肉を、一緒に食べる、祭司たちが食べる、それは祭壇に預かる、祭壇と一緒になる、祭壇を共有するということになります。ですからその同じ食物、その食物を食べるということ、教会の食物を食べるということは、教会と一緒になる、教会のものを共有する、教会の性質、それは共有するということ、一つとなるということ、一つ交わりとなることです。この第一コリントの10章の、1節から4節まで見ますと、同じようなことが書いてあります。この第一コリントの10章の1節から。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。アメン。ね、みんなこのイスラエルの全会衆60万以上のこの全会衆がですね、同じ御霊の食べ物を食べ、同じ御霊の飲み物を飲んだって。全会衆、ね、この、ね、英語でコングリゲーションって言うんですけど、この全コングリゲーション、全会衆が同じ一つのものから食べて、同じ一つのものから飲んで、行ったんです。あの人々の時代、マナという、ね、天からのパンが与えられて、みんなそこから食べました。また岩から水がほとばしり出て、そこから飲みました。みんな同じ集会として、みんな同じ食物を一つの源から食べて飲んだんです。こうして彼らは一つのものになったんですけれども、けれども5節以降に読みますと、ちょっと、ね、みんな同じところから食べたにもかかわらず、ある人は、ね、偶像礼拝をし、ある人は勧誘をし、ある人は主を試みて、そうして、ね、多くの人々が倒れていってしまった。ですから同じ習慣の中に集まって同じものを食べた人が必ずしも、ね、清くなるわけではなく、本人自身の歩み方によってなんですね。教会の食べ物を食べたから、その人は教会に属して清められてということではなく、日ごと日ごと皆さん一人一人が本当にこの主の御言葉、御言葉のマナ、それをしっかりと一人一人がいただいていく、よく食べる、ね、そうやって皆さん自身がしっかりと主の集まりにとどまることをキープし続け、また皆さん自身が聖なるものとなる努力をキープし続けること、これの方がもっと大事なんです。食べればいいってものではない。むしろ皆さんの心がどこにとどまり続けるべきであるのか、これこそよく注意するべきです。で、食べるということは、ね、交わるということになります。で、この第一コリントの10章のさらに19節、から読んでいきますと、第一コリント10章の19節から、 私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神ではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。アーメン。ですから主の食卓に預かり、主の杯を飲み、にもかかわらずそれと同時に悪霊と交わる、ということ、これはあってはならないことです。それは主の妬みを引き起こすことです。ですから、ね、主の杯を飲むものであるならば、しっかりと主の御言葉にとどまり、主の側につき、主の交わりに加わり続け、そして主の聖徒としてふさわしく歩み続けていくこと、これが、ね、大事なわけです。昨日の、ね、箇所のところで、ね、使徒の2章の42節で、ね、彼は使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた、ね、ここに留まり続けるということ、ね、人たちが、ね、教えるということ、ね、働き人たちがの口を通して教えられる御言葉に留まり続けるということ、ね、ひとたび、ね、働き人から御言葉をいただいたならば、その御言葉に留まろうとする、ね、その、ま、言われたことを守り行おうとする気もなく、ただ聞いて、ただ同じ食卓に預かって、ね、これではあの出エジプトの多くのイスラエルの民が滅んでしまったように、ね、彼ら確かに同じ食物をいただいていたんです。 にもかかわらず荒野で、ね、死体となって屍を晒していってしまったのは、それはモーセの口から発された神様の言葉、ね、神様の取り次ぎをモーセはしていたんです。今この時代の主の働き人たちも同じです。この御言葉の取り次ぎを働き人はしてるんです。その御言葉を軽んじて、戒めを軽んじて、そして、ね、主の御旨でないことを行い続けてるとするならば、ね、やがては、ね、その恵みの計りが、ね、切れてしまって、そしてその人に滅びが追いついてしまいます。主は誰一人滅びに向かうことを望んでおられません。ただし、ね、その人の側が主の御子に吉従わないでいることを続けるならば、死が追いついてしまいます。悪魔サタンは、ね、主の御言葉を守り行って忠実に、ね、主を愛している生徒には触れることはできないんですけども、しかしもしその生徒がですね、主の御言葉に、を軽んじて、それをね、今しも破って、それを投げ捨ててしまうならば、悪魔サタンは、ね、権威を得るんですね。この者は、ね、主と繋がっていない。じゃあ、ね、触り放題だって、ね、悪魔サタンに、ね、触れられてしまいます。皆さんは主の御言葉に聞き従おうとする志を持ち続けるということ、これをしっかりと大事にし、キープしてください。初代教会がなぜ健全だったか、ね、それは人たちの教えを固く守って、共に交わり、パンを裂き、祈りをしていた、ね、そこに留まり続けていたからです。祈り会、ね、本当にずっと続けられておりました。ね、本当に感謝なことです。皆さんがね、目の前から働き人がいなくなった途端に祈ることをやめるということ、これはね、皆様あってはならないことです。教会にいる間は祈るけれども、ね、教会から離れた、あるいは働き人が他の働きに行って、ね、自分一人になった、ね、途端に祈りをしないということをずっと続けることをね、こういう人は主につながってないことです。皆さん、主につながるものになりましょう。その逆になりましょうね。主につながらないものの逆。主につながり続ける。働き人がいなくても祈り続ける。働き人がいなくても御言葉を取り入れ続ける。そしてこの主の回収に交わりを、ね、保って、どんどん養われ続ける。そのようにして、この初代教会のような本当に清い、また本当に主の働きがどんどんどんどん、ね、よう起こる、そのような用いられ方をされる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが私たちの御前に 私たちの前に食物として来てくださったことを感謝します。私たちはイエス様、あなたを食べて、またあなたを飲み、そして共に同じ一つの交わりとなりました。教会、それは神に召し出された聖なる集いです。この集いの中において私たちはしっかりと養われ、御言葉によって整えられて、育て上げられて、どんどん世から、この曲がった時代から救われ、汚れたものから清いものへと作り変えられ、ただの人間から神の子、神の姿へとどんどん変えられていくものでありますように。どうか互いに集まるということを、これをやめたりせずに、しっかりとその中に留まり続けて、そして御子に聞き従うということ、御言葉を守り行うということを、これを続けて、どんどんと性別され、清いものとされていくものでありますように。どうか一人一人がその御言葉に留まって、そして歩んでいきますように助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
主よ、無駄なくあなたの仰せられた言葉だけを告げることができますように助けてください。語る口も聞く耳も主よ、本当に健全でありますように助けてください。聞いた言葉を主よ、本当に引いたり足したりということがありませんように、イエス様助けてください。あなたが正しく使徒たちを教えてください。そして使徒たちがあなたの正しい教えの中において、まださらなる主よ、次の世代にあなたの御教えを伝えていくことができますように助けてください。あなたからいただいた言葉を、お互いが本当に御言葉を持って交わることができますように、御言葉を持って主よ、お互いを見張ることができますように、励ますことができますように助けてください。同じパンを食べて、そして力得て祈ることに本当に励むことができますように、イエス様助けてください。パンをいただいたものを主よ、力が与えられ、確信が与えられ、祈ることができるということです。主よ、あなたが私たちに与えてくださったその御言葉によって心に確信が得られますように、そして得た確信をもとに主へと祈ることができますように、世のために、人のために、イエス様の栄光のために、見救いの前進のために祈っていくことができますように、イエス様助けてください。人を恐れおののくものではなく、主の御言葉を恐れおののくものでありますように助けてください。力強くこの世代を宣言した御言葉によって勝ち得て余りあるものでありますように祝福してください。そしてお互いがお互いに与えられている霊的財産、それを本当にお互いに本当に分かち合い、そして主の御名を褒めたたえることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。あなたの意味嫌う言葉、人、物事に関わることがありませんように、それが偶像崇拝につながるということをしっかり踏まえることができますように、イエス様あなたが助けてください。イエス・キリストにあって罪の味を知ることがありませんように、イエス様あなたが私たちを守ってください。世に直するものではなく、世においても主に直するものとして、命の君イエス・キリストを貫くことができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。